こんにちは、おもて夫婦のあきこです。こちらのチャンネルではゆるく開運する秘訣というテーマで、現役占い師の私がですね、ゆるく、開運するためのコツということを、いろんな角度からお話ししている、そんなチャンネルになります。今日のお話はですね、人生が好転するきっかけになったことというテーマでお話をしていきたいと思います。今現在ですね、こう人生がなかなかうまくいかないなとか、嫌なことばっかり起きちゃうなとか、この先の人生不安しかないわみたいな、そういうふうにですね、今ちょっと気分が落ち込んじゃってる方には特に、聞いていただきたい内容になってます。で、私自身ですね、もともとやっぱりこう20代の頃からもう30代の頃も含めて、なんかこう人生うまくいかないなとか、自分ばっかりこう貧乏くじ引いちゃってるみたいな、そんな風な気持ちになることがね、ずっとでした。で、結構こう安定した生活もしていなかったので、私この先どうなっちゃうんだろうかなとか、このままこうおじいちゃんおばあちゃんになっちゃって、こう私たち夫婦とか、あとはまあ子供たちもなんかちょっとこうあんまりよろしくない人生になっちゃうんじゃないかみたいな感じで、すごくこういつも不安になっていたっていう時期がですね、かなり長かったです。で、そんな時期からですね、こう少しずつ少しずつ抜け出して今があるっていう形になるんですけれども、そういうふうに変わってこれたきっかけって何だったのかなっていうことを、ちょっと冷静に振り返ってみて、今日のテーマにさせてもらいました。で、改めてやっぱりここが一番大きかったかなっていうのが、自分の考え方を変えたっていうところがすごく大きいです。目の前にある状況っていうのは特にそんなに変わったわけではなかったんですけども、物事の捉え方っていうのを変えて、それをすることによって、やっぱりちょっとずつ自分の行動とかも多分変わってきたのかなっていうふうに今思うとですね、振り返って思います。なので、なんかこう人生をこれさえやればこう 100% こう大逆転とか、なんかこうこれさえやっとけばもう1ヶ月とかでもう人生がガラッと変わりますよとか、もう人生バラ色になるよみたいな、そんな方法ってね、多分ないです。はい、やっぱり日々の小さな小さな積み重ねで、ちょっとずつこう自分の人生をより良くするために、ちょっとずつ前に進んでいった結果、すごくこう自分が理想としていたものに近づいていけるみたいな、そんな風になってんじゃないかなっていう風に、振り返ってみてね、改めて思います。で、結構こう人生一発逆転できるよみたいな、こういう美味しい話っていうのは大体あんまりよろしくない話が多いので、こう落ち込んでいる時とか、八方塞がりになっちゃってるなみたいな時ほど、そういう話にねコロッと騙されちゃったりとかするので、それは本当に気をつけてください。で、本題に入りたいんですけど、思考を変えたっていうのは一番大きいのは、やっぱりこう人生すごく不安だったわけですよ。特にお金の部分ですね。このままでいったら私の家庭、なんていうの、老後とか、まあ、子供たちの教育資金とか足りないんじゃないかとか、生活できなくなるんじゃないかとか、そんな風にですね、すごく不安になってました。で、あとはこうごくごく一般的な世の中の常識的な、30代の夫婦、子供を持っている夫婦のこうモデルケースみたいな生活ってあるじゃないですか。こう共働きで、まあ、マイホームを手に入れて、こう週末はどっか遊び行って、なんか年に1回旅行行ってみたいな、そういう風な、こうよくあるこうこれがこう幸せの典型例だよみたいな、そういったテンプレートみたいなのって、なんかイメージでね、世の中にこう溢れてると思うんですけど、やっぱそこから外れた生活をしてたんで、もうなんか自分ちって大丈夫かなみたいな、そんな風なことをねずっと思ってました。で、まあ、そういう風に思っていて毎日暮らしてても、やっぱいいこと何もなくてですね、こう毎日気分は沈んでますし、イライラするしみたいな感じだったんですけど、もうこのままずっと続けていくのは良くないなっていうのを、2人目をちょうどこう授かって、まあ、お腹の中にね、こう赤ちゃんが育っていく時にすごく思ったわけですよ。こんな風にずっと将来に悲観的になったままずっとこう生活していくのってどうなんだろうなって思った時に、じゃあ何かできることないかなっていうところで、いろんな本とかいろんな人のブログとか、そういうのをこう読み漁ったりとか、 自分でその無料で集められる情報とかそういったものをこういろいろですねこう調べまくって、でそこでやっぱりその考え方をちょっと変えていくっていうところを騙されたと思ってやってみようっていうふうにちょっとやったわけですよ。でまずやったこととしては、自分の人生において不安なことがたくさんあったんですけど、じゃあ具体的に何がそんなに不安なのかなっていうところを改めて書いてみる、考えてみるっていうことを具体化してみようっていうふうに思ったんですね。であとはその自分がこう不安に陥っちゃってこうイライラしちゃったりとか、こうなんて言うんでしょう、悲観的になっちゃうとか、そういうふうな思考のパターンって結構決まっているので、どういうふうな時にこんなパターンに陥るのかなっていうことを考えてみました。でこう自分の人生が、あとはこう自分の人生がこういうふうなシナリオになっちゃったら最悪だなみたいなパターンってあるわけじゃないですか。例えばこうホームレスになっちゃったら嫌だなとか、一文無しになっちゃったら嫌だなとか、例えば子供を学校に通わせられなくなっちゃったら嫌だなみたいなこととかね、いろいろあると思うんですけど、本当に最悪のシナリオだとこうなっちゃうみたいなパターンをですね、ぜひ一度考えてみてほしいんですね。でその最悪のパターンっていうのを一度書き出してみた時に、冷静にね、それって本当に自分の身に起こることなのかなっていうこととか、あとは書き出してみた不安に思っている事柄が自分の身に起こることなのかなっていうのをちょっと一回冷静に考えてみるっていうことをぜひやってみてください。でこれね、一般的に言われていることなんですけど、不安に思っていることの9割は実は現実化しないっていうふうに言われてます。なんかこうこれが心配だなとか、こうなったら嫌だなとか思っていることの、こう妄想していることの9割は実は起こらないっていうのがですねあるわけですよ。なので正直考えてるだけこうストレス溜まるのでちょっと無駄だよみたいなこともね、逆に言えるわけなんですけども、そんな不安で最悪の人生っていうのはなかなかねそういうふうにはなりませんので、それはまず安心してくださいということが一つ、起こりませんから大丈夫ですっていうところです。でじゃあでも残り1割ね、ちょっとこうこれが起きたら嫌だなっていうことが仮に起きてしまう可能性があるのだとしたら、そうならないようにこう対策できることって何なのかなっていうことをぜひ考えてみていただきたいですね。でそうすると今できることっていうのが一つずつですね、こうちょっとずつでもやっぱ考えられるわけですよ。で人って見えないものに対してすごく不安を感じるっていう習性があるので、分かったりとかできることとかがこうそれってこう実現できることだなっていうのが目に見えてくると、不安に思ってたことがじゃあこれを解消していけばいいなっていうふうにちゃんとこう理路整然と考えられるようになるわけなんですね。漠然と見えないものに対してボヤンと不安を感じているのではなくて、不安に起こと思っていることが現実になってほしくないのであれば、それを避けるためにできることが、自分に今できることは何なのかなっていう今の自分自身の状態にぜひですねこう集中をしていただきたいんですね。でそうするとできることって意外とたくさんあるわけですよ。不安だ不安だっていうふうに一歩も動かずに、ただ不安になってストレス抱えてこうモヤモヤしてるのではなくて、少しずつでもできることっていうのをちょっとずつね、改善のために一歩一歩進んでいって1年過ごすとかっていう方をやっていった方がすごく建設的です。はい、実際私もそういうふうなことの積み重ねで少しずつこう現実が変わっていったかなっていうふうに振り返ってみて思いますので、ぜひやってみていただきたいんですね。で特に私の場合の具体的な例で言うと、お金に対しての不安というのがすごくやっぱありました。この収入で生活していけるのかしらみたいな感じで思っていたんですけど、じゃあお金の心配事に対しての、やり方としておすすめなのは、実際にどれぐらい必要なのか、自分が最低限の生活をするためにいくら必要なのかで、各項目に分けてこの項目はいくら必要だよねっていう金額なのかで、最低限生活を維持するための最低ラインと、まあ、これぐらいできてたらいいなっていう、まあ、中ぐらいのラインと、これぐらい使えてたらすごい最高だよなっていう、なんかこう3パターンのね、こう何て言うんでしょう、こうパターンを考えていただきたいんですよ。で最低のラインだけ考えてるとこう生活がカツカツになっちゃって、なんかこうモチベーション下がっちゃうので、まあ、これぐらいの生活は最低限してたいなっていうのと、カツカツのところのもう最初はもう間ぐらいでいいです。本当に生活をしていくために必要な金額っていうのを具体的にまず割り出してみる。でそれに対して今どれぐらいの収入があるのか、で実際にどれぐらい使ってるのかっていうところを これは今度またこれはね、できるだけ細かく項目を細かく分けて書き出していただきたいんですね。でそうすると意外とですね、お金足りないわとか、何に使っているか分かんないわみたいな、使途不明金みたいなところが結構出てきたりとか、あとはこう必要のない生命保険入ってたりだとか、あとはそうですね、意外とこうお買い物でふらっと寄ってお菓子たくさん買っちゃってたとか、なんかそういうふうな、ね、無駄になってる部分っていうのが絶対あるはずなんですよ。これが1円もないんですって人は本当にいません。で本当にこれは生活を維持するために必要なものなのかどうなのかっていうところを一回冷静に考えて、最初にそのお金をできるだけ手元に残したいとか、貯金をまずはしたいっていう方なのであれば、本当に削ぎ落としまくったところでも本当にこれ以上削るとこないわぐらいまで削ってみると、意外と月に5000円でも3000円でも出てくるわけですよ。でそれをしっかりとコツコツコツコツこう分けておくっていうとこをね、まずは習慣化していただきたいなっていうふうに思うわけですよ。でもちろんその私がもっとおすすめするのは、その今ある手元に入ってくるお金をなんとかそこの中でやりくりして削ってっていう、その習慣を同時にやりながらですよ、それにプラスして自分の収入を増やすためのこう行動というのが何かできないかっていうのを、そんなに大きな金額をかけて例えば企業塾通うとかコンサルつけるとかじゃなくて、そうじゃなくても工夫してできることっていっぱいアイデアって出てきますから、何か少しでもいいです。月に1000円でも2000円でも自分の今の収入にプラスアルファできるようなことって何かできないかっていうことを絶対考えていただきたいんですよ。そうじゃないと現状維持は緩やかな衰退でしかないので、本当に自分の手元に入ってくるお金がこれしかないって思う状態でずっと生活してると、結構それがですね、大きな不安の種になるわけですよ。で支出が増えるなって思ったとしても、それ以上に自分の手元資金が増える見込みがあったら別にそれは不安にならないわけですよ。とか仮にゼロになっちゃったとしても、またゼロからその収入の柱を作り直せばいいやっていう、そういった気持ちになれるので、すごくねこう気持ちが安定してくるわけですよ。なのでそういうふうにこのお金の不安がある方はですね、ぜひ生活に無駄がないかっていうところですね、買い物で買う、こう100円200円とかじゃなくて、大きな固定費のところで削れるものがないか、意味不明に使っちゃってる買い食いとかないかとかですね、そういうところをまず洗い出していただきたいわけですよ。でそれと同時に自分の収入をプラスアルファするための行動って、ちっちゃなことでいいです。もう大層なことやっちゃうと続かないので、小さなことからまずは始められることが何かないか、もう500円でもいいですよ、1000円でもいいですよ、それぐらいだったらなんかできそうなことありませんかっていうことなんですね。なんかみんなね、起業とか言うとすごく何十万何百万とかっていうのをいきなり目指したがるんですけど、そうじゃなくてお客様からいただく500円の積み重ね、それのまず最初の一歩っていうのがすごくすごく大事なわけですよ。それの繰り返しでどんどんどんどんその車輪を大きくしていって収入も大きくなっていくっていう、まずはそこの一歩が踏み出せないとか、最初の1000円2000円3000円っていうのを継続して生み出す力がないと、やっぱり100万円200万円とか何千万円っていう、そういう風な世界にやっぱりいけないので、本当にちっちゃいところから始めてみるというところをお勧めしております。はい。でちょっと話が長くなってきたんですけど、これが最後です。それにプラスして今の生活の無駄を考えるっていうこと、それもそうなんですけど、それよりももっと大事だなって思ったことが、やっぱりこれがあったから人生変わったなっていう考え方が、足りない足りないじゃなくて、今自分のところに手元にちゃんとあるもの、これにですね、こう目を向けるようにするっていうところがすごく大事です。例えばですけど、私の場合だと、家族がいたっていうところが大きいんですけども、家族がいてみんなめちゃくちゃ元気なんですよ、健康なんですね。もうそれだけで十分じゃないかっていうふうに思うわけですよ。で私自身はその生まれ育った環境がですね、こう兄弟が体が不自由な兄弟がいたので、元気に自分自身のことを一人でできて、ご飯も一人で食べれて、体調も崩さずに毎日毎日元気に過ごせるっていうことってめちゃくちゃありがたいわけなんですよ、っていうことを忘れちゃってたんですね。で、子供も元気で家族も元気で、こう今日も普通に暮らせてるっていう、もうそれのありがたみですよ。 それのありがたみがあるじゃないかっていうところ、何もないわけじゃなくてちゃんと自分が必要としているものってあったんだとか、もうこれだけでもすごいありがたいよねってい こう幸せのハードルがね、グググッと下がったわけですよ。上を目指せばキリがない、下を見ればキリがないんですけども、今自分自身が持っているものっていう、これだけでも素晴らしいんだよねっていうふうに、それをね実感できるようになってから、やっぱちょっとずつ現実が変わっていったかなっていうふうに思いますので、ぜひですね、こう自分の人生も真っ暗だわとか、なんか先行きも見えなくてさとか、どん底に落ちちゃってる方は、もうね、そういう状態の時はね、もう落ちるとこまで落ちちゃっていいですよ。気分落ちるだけ落ちちゃっていいです。で、落ちるとこまで落ちたら、そこでずっとこう悲劇のヒロインになってない、そこからこう這い上がるために、今自分自身があるものに目を向けて、あ、意外と私って恵まれてたんだなっていうところに気づけたところからがスタートです。なのでぜひですね、こう今現在進行形でへこんじゃってる人は、もうへこめるだけへこんじゃっていいです。中途半端に落ちると、もうね、なんかズルズルズルズルいくんで、もうバンって落ちちゃっていいですよ。へこんでいいです、ね、もうなんか落ち込んで何もできないわっていう風に、何も動けないっていう風な状態なんだったら、それはそれでいいですから、落ちるとこまで落ちたら、あとは上がるだけっていう精神で、ぜひ中途半端ではなくですね、思う存分落ち込んだ自分っていうのを、経験していただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで今日のお話はちょっと長くなったんですが、以上となります。また次回の配信もお楽しみにしていてください。ではありがとうございました。